暑すぎます、
暑いですね、本当ね。
ついに、まだ梅雨は明けたという話はないですけれども、はい、もう今日の関東地方暑かったっすよ。
もうでもまだ30は行ってはないんですか。
30行きましたでしょ、今日は、
いや、
あの天気予報は見てないんですけど、体感的に絶対30は越してます。
はいはいはい、はい、
でしかも午後にめちゃくちゃな夕立が来ましたからね。
あ、
破壊的な夕立が、
ここ数年だから夕立は本当にもうスコールかいうぐらいの感じですもんね。
ねえ、絶対亜熱帯ですって。も
う
ほんまにもう本当にもう生産性とか著しく下がりますよね。もう眠るしかないですよ本当にいやー、ちょっとなー、暑くなってきましたよ。夏ですよ、ね、夏。サマーですよね。ものすごい、あの意味のない会話をしました。
夏ってサマーだよね。
夏ってサマーだよね。大好きですね、あのフレーズね。冬ってウィンターだよねっていう。はい、こんばんは、ワノリラジオです。私がワノリでございます。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨダです。こんばんは。
東京と大阪を結んでスカイプで結びまして、壮大な世間話を行うワノリラジオでございますが、今週何があったかねなんて先ほどからヨダさんと打ち合わせがてら喋っておるんですけども、
なんでしょうね、いろいろありましたよね。 iPhone が発売とかね。
ね、なんか僕ちょっと朝通勤時にあの並んでる人たちを見ましたけれども、
ああやっぱ並んでますか。
並んでましたね。あのマックがいかにも好きそうな、なんかこう理屈っぽそうな
理屈っぽそう
メガネの子とか、
はいはい、
あとあの外人さんとか、
ああ、はいはい、
やっぱり普通にハード好きなちょっとオタっぽい、
そういう ガジェット系のも
ね、ガジェット系大好きっぽいオタな方みたいな感じとか、おじちゃんとおばちゃんとかね、
はいはいはい、
もう今や転売というのはもう一つの職業としてそろそろ認知されてきているのかもしれないですね。
絶対あんたそれ使わないだろうっていうようなおじいさんとか並ばされてますから、
並ばされてますからね。
完全に雇われてるなみたいなね。
あれはもう一つの仕事ですよね本当にすごい世の中ですわ。買ってね、ヤフオクとか出すんでしょうかね。いやー、でもまたその日って暑かったんですけどね、結構夜もなかなか寝苦しげな感じで、はいはいはい、大したもんですよねみんな
ね。あえて久々じゃないですか、なんかハードでこう並ばせるっていうのはね。
ないですよね、
プレステ3以降ぐらいなかったんじゃないですかね。
なかったですよね。まあやはりなんていうかエポックメイキングでは一つあるなっていう感じでしたけども、まあ言うてもねやっぱり高いよね。
まあその通信料とかのことをね考えたりするとちょっとやっぱりうんとは思いますけどね。あの
月1万近く払うおもちゃではないよな。それだったらやっぱタッチだわと思うよね。
あ、はいはいはい、
別に電話あるもんみたいな。
そうですね。
でしかもその電話かかってこなかったもん、ほとんど持ってるだけです。お守りですからね俺の携帯はね。この間3000いくらでしたからね通話料。通話料っていうのはもう全部でですよ、あの基本使用料とか入れて3000いくらですよ。ピッチみたいな感じですね。
毎月こう無料通話料がこう繰り越されていくみ
たいな。使い切れないっていうね。
あれなんかちょっと寂しくなりますよね。
ちょっとね、あの本当
振り越されとるわみたいな。
あのきっと僕が死んでも誰も泣いてくれないさんみたいな気分になりますね。まあだけども非常にね、まあ盛り上がったんでしょうよ。
まあまあ触ってて面白いおもちゃではありますけどね。
ね、まだ僕も実物を誰かが買ったとかって言って見せてもらったりとかいうことは周りに一切ないんですけれども。もうちょっとしたら誰かあのネジの外れた人が買ってくるんだろうなって楽しみにはしているんですが、iPhone もありね、あとあ、まあ こう、まあ、下世話な話ですけど、モナね、
モナさん面白いですね。
面白いですね。
男ですよね、なんかね。
なんかそのちょっと緩すぎますよね。
あれはなんでしょうね、技とかぐらいの
タイミングが悪いんですよね、非常にね。
いいね、
うん、あのなんかね、復帰した番組の放送が終わった後だったっていう話。
そうですそうです、なんか打ち上げめいたなんか席でね、
うん、っていう話なんですけれどもね。
うん、あれはだからいろいろ混むところがありますよね。そのまずその9800円っていうのはえらいリーズナブルのとこ行きはるんやなみたいな
ねえ、だって2億あってね、2億円近くもらってるんでしょ。
あ、そうなんですか。
あの友人で1億は絶対もらってるでしょ、あの人。
へえ、じゃなおさらそんなんはどうなのよみたいな感じしますね。
ねえ、なんかその
なんでそんな巷のラブホテルへ
行くかね、
連れて行くかっていうね。
まあね、そんなにあれかね、うん、東京ってそういうところないかなとか思ったりもするんですけど、
うん、よっぽど必死やったんかなみたいな。
もうみたいな感じ。
どうしても連れ込みたいぐらいのね。
か、難しいの。
それもそうですし、何もないというのも、なんかその何もしなかったというその新岡の方も、お前それどうやねんと思いますけどね。
ねえ、どんなことになったのかねっていうね。
せえへんっていうのもそれはそれで問題ありですしね。
入ったんだけど、うん、まあまあ天に誓ってそうだって言うんだからそうなんでしょうけど、
飲み直すのにラブホテルっていうのはまあ聞いたことがないので、
面白いなとは。なアティテュードですよね。
そうですね。
うん、
飲み直そうよって言って、あのラブホテルで発想まずないですよね。
まあないですよね。だからまあなんていうのかな、あんまとにかく遊びが綺麗じゃないのかな。
うん、
あのカゴちゃんの時も思いましたけどね、あの例の、
はいはい、
あの人と草津かなんかに行ったみたいな、
はいはいはい、カフェのオーナーとね、
うん、なんかちょっとやっぱりこの僕38ですけど、はい、ちょっとおっさんとして反省するのは、うん、俺たちの遊びが綺麗じゃないからかなとか思ったりもしたけども、でもあの別に俺がなんか遊んできたぜとかいうアピールでは全くないんですけれどもね。割とあの我々の代って結構あのバブルの煽りを食ったりしてるんで、あんま遊べないんですよね。遊べずに来てるんですよね。
そういうのがこうすっかりこう終わった時代ですよね。
そうそうそうそう、だから今って例えば遊ぶところっていうのはよく分かんないんだけども、例えばそのちょっとこう敷居が高そうなバーとかに、
うん、
おっさんと若い女の子みたいな感じがあるのよ。おっさんはそういうところ、まあ、生き慣れてるところもあるから、
はいはい、
でおっさん若い女の子誘って行ったりすると、うん、俺らの代ってそういうとこ行けなくてずっと渡見みたいな。え、ずっと渡見みたいな感じ、はい、で若い女の子はもうなんかお前ら渡見行っとけよ笑いみたいな。なんかね、なんか若干あの、うん、遊びようが下手よ。なんかそういうところってちょっとあるんじゃないかなっていう気がしてね。なんか不遇だなっていうのは。
その辺ですかね、枯れ線ブーム言われるのは。
そうそうそうそうそう。
あれもう本当にひどいブームだな、
ね、ひどいブームですよね。
あのね、枯れ線呼ばわりて。
だけどなんか要するにそういう、まあ、ちょっと年齢層上の方の人たちっていうのはやっぱりまだ社会全体にやっぱり余裕があったのか、まあそれは分かんないんだけど、やっぱりそういうところでなんかそのちょっとぐらい飲む場所を知ってるとか、ちょっとぐらいそのちょっといいお店をまあ知ってますわなみたいな、でなんかそういうところになんか いやあんまりおっさんしかいないような居酒屋だよとかなんか言って行ったら渋いみたいな。やらしいよな、くそお前ら。だんだんだんだんあの私の日常のルサンチマンがですね、
あの下おっさんとおっさんというかその、ね、いわゆる彼戦争という人はその下心がないのがいいみたいな感じなことを抜かしておりますけれど、んなわけ全然ないですからね。
んなわけないですからね。
そんな男いないですからね。
そうそうそうそう、 どんだけピュアやねみたいなね。ほんまに
本当に
みんな気をつけてくださいよ、本当に。あの、むき出しにするのもダメだし、なんか、綺麗に美化しすぎるのもダメなんです
よ、ね。
もう、本当になんか、悲しいね。悲しい。で、そこでなんか、ミノモンタみたいな人が、いや、俺だったらこうするんで、ははは、とかって言われても、またビヨーンだからね。
あのギラギラ感もちょっと ね。
もうちょっとですね、なんかあの、かといってなんかあの妙に社会学的な分析をされてもまたビヨンなのでね。難しいところです、難しい、
うん、あね、本当に。
まあとにかくあのね、
まあ、でも
うちょっと頑張れよっていうことですよね。
これで山本モナさんはほぼなんか、
まあ、終わる、
うん、なんか引退じゃないですけどほぼなんかこう自粛みたいな形で全メディアに出なくなるみたいですね。
なりそうですよね。
なんか厳しいっすね。なんか世知辛いっすね。
なんであの抗議の電話とか殺到する
の。そうそう、これで抗議をわざわざフジテレビとかにかける人がまた意味がわからないんですよ ね。
全くわからないですよね。
何の抗議やねんっていうね、
うん、まあ私の二を買おうみたいな感じだったらやっぱそれはモナに言うべきであって、私のモナをっていうんだったらやっぱりそれは二岡に言うべきであって、なんかよくわからないよね。
よくわかんないっすよね。
だからその責任はみたいな、
うん、
あの責任論みたいな。いや、そういうのって責任とか、うん、ね、まあ、うん、難しいな。
ねえ、なんでしょう。暇とかを超越してますよね。そういうのに抗議する人ってなんか、何をもって電話受話器を取って
そう
フジテレビのその電話番号を調べて電話をかけてって、そのプロセスを踏めるのがすごいなと思うんですけどね。
そうですよね。その時間と労力を例えば地球環境のために使うともっとあの地球温暖化を防げますよね。昨今のあの CO2 みたいな、
すごいっすよね、ほんとね、あれもね。
ねえ、この間の坂本ちゃんの、あのメルマガにも、なんか、はしもの、ね、
はいはいはい、
イエローマジックオーケストラですよ、イエローマジックオーケストラのツアーみたいに移動したのは、あの電車で移動したと、それは飛行機よりも CO2 が全然少ないからね、みたいな。
なんかもう取り憑かれてますよね。
なんかね、
怖いですよね、この脅迫めいたこの CO2 に関しての最近のあれはね。
やっぱりあの呼吸量を削減すべきだと思いますね。
まあ
呼吸を 20% やめるようななんか訓練をするとかさ、
全人類が1日の間に1分間みんな呼吸止めたらすごいことになるんじゃない
ですか。そうですよ、あのもうそれ
子供じみた発想ですけど、
それしかないですね。あの定期的にね、無呼吸の日を設ける
だいぶ抑えられるでしょう。
だいぶ抑えられますね。そういう方向にはいかないね、きっとね。やっぱあのエコかっこいい、よくないよそういうのみたいな。
よくその CO2 排出量言いますけど、なんかピンとこないんですよね。なんかこう目に見えてなんかこう押し上がれるものでもこうないですから、なんでしょうね。なんか本当に言われてもこうせなんか来ないんですよピンと。
まあでも昔に比べてかなりみんなピンと来てるのはやっぱ暑いよこれみたいな。
ああ、まあそういう基本面に関してはね、
夏暑くみたいな、それがやっぱりリアリティとしてあるから、 そろそろやっぱやばいよこれみたいなのはあるでしょうね。
うん、だからといって橋を前橋にしたからどうなのよっていうビニールの袋を使わないエコバッグに してどうなのっていうのがねあるんですけどね。
手で食えってやつですよねインドじゃそうやってるじゃんみたいなね。
コンビニとかでねビニール袋とか使わないようにとかスーパーのでもね袋とかもらわないようにみたいなね、
はい、
ありますけど、あんなことしたかってビニールの袋をそのものの生産量抑えない限り意味ないですもんね、
うん、作らなきゃいいじゃん
ねえ
いうことを言うと
使わなかったんでしょ、うん、もう作ってるわけですから意味がね、
まあ、ねエコ失業とか出てくるわけですよ。
あ
でも引きこもりはエコかもしれないけど、はいはいはい、でも一日中クーラーつけてたら
あんまり引きこもりはあれ結構電気代つこでますからね。
ねえあの電気使わない引きこもり新しいそれでも辛いな。
引きこもりは絶対パソコン使ってますからね。
まあね難しいですな、うん、まあでもねそんなあまりこうどうしても暗くなりがちじゃないですかって、今これあーちゃんの真似してるんですけれどもね。
おお、なるほど
あーちゃんのあの PTA っていう Perfume のファンクラブがあって、そこに、3人のブログがあるんですよ、その Perfume の3人、
はいはい、
で最近あのビデオメッセージみたいな形であーちゃんはずっとブログを更新してて、
へ
あの結構なんそのもうなんていうのかな、癒されるというのか心洗われまくるわけですけれども、私夏はそこで結構何々じゃないですかっていうあーちゃんが言ってるんで、
うん、
それを積極的に最近使ってるんですけど、
うん、
誰も理解してくれないですよねついに俺あの会社でバレ始めてるんですよPerfumeファンであるということが。あの金曜の帰りにあのそういえばマノリンさんってあのPerfumeの新しいアルバムって持ってますかとか聞かれて、はああ持ってますそれ聞きたいんで貸してくださいとか言われて、はい、まあ、あの来週持ってきますねとなぜ俺にピンポイントで聞くのかこの子みたいなついに聞かれてしまいましたですね。まあそれはね仕事しながらねニヤニヤとあのニコニコ動画パフュームで検索してたりするわけですから、まあわかるよねっていうね会社の壁紙とかパフュームにはしてないですけどね。
思い切ってもやっていいんじゃないですかね、そういうアピールっていうのはわかりやすくてね。
いや まだね、あのすいませんまだねそういうあのきっとねお前はまだパフュームファンドが足りないとか言われるかもしれないですけども、まだ恥ずかしいものがありますね正直まあまあそういう流れでね新曲ですよ、ラブザワールド9日発売しましたよ。今やマキシマムザホルモンとデッドヒートを繰り広げてますよデイリーで。
すごいですね。
テルマとか意外に売れてないのよね
あーらしいですね、なんか、ね、
生き物がかりがその次ぐらいです。
あーはいはいはいはい、
まあそんなわけですけれども、ラブザワールドはまだ与田さんはなんかお聞きになったことがない。
あーまだ買ってないですけどね、うん、
まあそういうわけで今日はですね、まあ私がそんな与田さんにラブザワールドの魅力というのはどういうものかということをですねまあちょっと一段上からあの教授してやるぐらいの空気感でお届けしてなんか俺のこのちょっと偉そうキャラって滑ってますけれどもねまずですね、まあ、ラブザワールドはというタイトルを聞いてですね、やはり何か与田さん思うところがあるんじゃないかなと。
ええー、 いや特にないっすけどね。
え、
もう何でしょう、 We are the world みたいなみたいな。
まあまあ、あの惜しい、惜しい。
え、
いや、ラブザワールドよ、ワール、ザワールド。
ねえ、ザワールド、ワールドって言えばもうなるほどザワールド戦ですけどね。
なんでキンキンやんねん。なんでクスダイ
リ。ワールドといえばそんなぐらいですかね。
はい、消えた。
いえ、いえ。
ラブザワールドという、まあザワールドと言ってピンとくるのはやっぱりですね、シーハウザワールドゴーイズアラウンドじゃないですか。
ああ、
You've got to help yourself じゃないですか。
歌詞の一節から言われてる。
以心伝心じゃないですか。
無理くりっすね。
いや、このね、ぜひ聴いていただければ分かる1曲目と、そして3曲目にインストが入ってるわけですよ、また。
はいはいはい。
このインストとかを聴いていただければね、これもう YMO なんですよ。YMO 後期なんですよ、この曲は。明らかに。もうそのあのイントロから、もうあのなんて言うんだろう、こうしつこく主旋律が出てくる出てくるあたりのこのですね、もうつ、もうその使い方、シンセの上乗せの仕方、
うん、
もう本当に後期 YMO というか、 YMO が歌謡曲をやった世界と非常に重なるものがある、
はいはいはい、うん、
でこの歌詞の内容が、まあ、ラブザワールドと世界を愛そうということですよ。これが結局その意思伝心を作るときに、これはまあ前にも話しましたが、当時アメリカでドメスティックバイオレンス、家庭内暴力という問題が現れたと。
はいはいはい。
ね、家庭、そういう、なんて言うんだろう、人間を守る最小のその単位である家族でさえもうすでに安住の地ではないと、家庭内で暴力かという世の中になってきて、その細野さんは心を痛め、自助と自分を助けると
はい、はい、
いうことがこれからは必要なんじゃないかということで作った歌詞を書いたと言われております、この、
はい、
でだから、まあ、そのシーハウ、あの世の中がどうなってるかよく見て、で自分自身を助けなさいと、そしたらあなたは誰かを助けることができるかもねみたいな、そういうところですけれども、
あれは確か83年の世界コミュニケーション年のあれですよね、キャンペーンの曲でしたよ ね
NHK のね、
うん、
まあ、ここで NHK ということで、まあ、NHK ではないですがポリリズムも環境のねソングという微妙なフラグが立っておるわけですけど、
はい、
そこでこのラブザワールドです、
うん、
諦めないで大切な少しの意地と君よダーリンなわけですよ、
うん、
この結局これは明らかにその以心伝心のアンサーソングですよね。明らかにそうですね。つまりね、その時に世の中をよく見て自分自身をそのヘルプしなさいと言ったという25年経って、そして世界を愛そうというもう一つこう何て言うんだろう、一歩進んだ立場を取りましょうよ、
うんうんうん、
そうすれば大丈夫だと、
うん
ね、そこですよ、
うん、
その何て言うんだろう、いい、そのいいムードでいれば、その自分がいい状態というか、ね、自分が肯定的に、まあ、世界を愛すみたいな、
うん、
そういうふうなこうポジティブな態度を取っていれば世の中ももっと良くなると、
うん、
いう話ですよ。なんだ中田ヤスタがやっぱ YMO が好きだったんだなと言ってくれよっていう。
はあ、まあなんでしょうね、こう YMO を倒すみたいなとこですよね。
妄想が世界を変えるからね。
これだから YMO タワーみたいな感じですよね。そ
う
そ
うそう、 今もうゴーゴーたる非難を浴びるながら
全部 YMO に結びつけてぐらいのこの
このね本当にもう完璧に、なんて言うんですかね、もうその世界が発展して今ここにもう一回歌謡曲のフィールドにこの世界観が出てきたと、
うん、
まあ喜ばしいかなという、
うん、
YMO と共演戦かね、そろそろね、パフュームはね。 あのごめんなさい、あの失笑しないでください。あのさ失笑したでしょ
今。いや、何言うてはるんかなと。
ごめんごめんごめん、おかしいよそれ、おかしい。いや、もうね、俺ね、最近もう永田ちょっと喋ろう俺とみたいな気になってきたね、だんだんね。永田さんそろそろ馬乗りラジオ出てきてほしいですよね。っていうのはなんか この人って軌道エレベーターっていう、あのいわゆる地球上から宇宙空間にまでエレベーターを作る、まあ、それを軌道エレベーターっていうんですけど、それについて30分ぐらい話をしたことが、あの話ができる人らしいんですよ。
ほう。
なんかそのまあ SF 上の概念だったわけですけど、そういう軌道エレベーター、宇宙エレベーターっていうのは。でもなんかだんだんだんだんそれすごい現実でもできるんじゃないかみたいな、話がまあ出てきたというか、 NASA が実際にそういう計画をちょっと立てたかったりみたいな話をしたりとかですね。何の話やって言われると難しい。
何の話なんですか。
いやでもね、なんか SF 心をくすぐるんですよ、非常に。その軌道エレベーターって、
はいはい、
ぜひ聞いてたらゲストにね来てほしいなと。
あれはカップリングの方ってどうなんですか。
スルーされた俺の話を今。
いやいや。
もうね、このまあいいですけど、ですね、カップリングのエッジはですね、まあなんていうんですかね、一言で言うと中期ですね。
中期、
IMO、まあ、つまり BGM テクノデリックですね、一言で言うと。
はあ、へえ
へえ。だからこのシングルの偉大なところは、中期と後期が、しかも後期中期という順番で、再現されているというところに非常に深いものがあるわけですよ。まあ YMO 史観っていうんですけどね、こういうのね。
そうですね。
なんかあのこちらはどちらかというとかなりそのまあエッジというか、そのゲームの延長線上にあるような感じで、割とどちらかというとワンコード推しみたいな、ちょっとミニマル的な要素もある繰り返しの概念、クラブミュージックっぽい感じですが、だんだん好きになる、気になる、好きになるというフレーズがですね、あの香取陽子の Go Back to China によく似てるみたいな、おっさんばっかりやな、ほんまにっていうね、ミちゃんのパフュームスレッドって本当に、あのお前らは
80年代
歌謡曲の人かみたいな人たちばっかりなんだなと思いましてですね。ただそれぐらい、あのそれぐらいベタなフレーズを使ってるんですよね、要するに。
それは面白いですね。
いわゆる永田康孝の作る曲って、そのテクノとかクラブミュージックとかとはちょっと違うじゃないですか。そこガチガチ本流かと言われれば、
まあまあまあ、ね、
まあまあまあみたいなとこがあって、それのそこら辺のさじ加減が非常にこのエッジというのは、上手だなっていう。まあ木戸さんはいかがなものかと眉をしかめるだろうなっていう。
ほう、
木戸さんはラブザワールド派でしょうね。なんか、すごくどっちとも俺からすれば、あの純粋にアイドルポップスとしてよくできてるなっていうところで、特にあのラブザワールドとエッジというこの2曲を聞くと、ラブザワールド聞いた後エッジが聞きたくなって、エッジを聞いた後ラブザワールド聞きたくなるというこの無限のループが生じてしまうような気がする
そう
なっていう感じです。まあ聞いてください。なんかね、はいはい、あーちゃんが泣いちゃったんだってね、あのラジオの、
ね、ラジオで、
ラジオの生放送かなんかで、
その泣かされたんですか。
いや、なんか自分たちはそんなにやること変わってないと、まあ周りがあのすごい頑張ってくれていいものができてるのに、なんかみんな すごい私たちをそのすごいすごいって言うんだけど、それなんか信じらんないみたいな、
あーはーはー
あーあーあーあーみたいな、ガチンコだなこの子はみたいなね、かっこいいなもう。だからね、アフィも別にあの曲調があのすげえ最先端とかっていうわけじゃなくてね、彼女たちが多分最先端なんだと思う。
その感性がすごいですね。
その感性がすごいですよね。
ねえ、感受性もすごいですね今時なんか。
そうそうそうそう、異様なほど擦れてないですよね。
ねえ、
そのなんかその擦れてなさがすごいのよね。
へえ、
どうやったらこんなになんか今時純粋培養な子ができたのっていう。
出し抜こう出し抜こうな芸能界においてね。
おいてね。なかなかまあその辺が老舗、音楽事務所のなんていうのか、懐の深さだったのかなとは思いつつも、
うん、
まあ不思議ですよ本当に。本当になんかこう目が離せないというか、ね、まあ、まあ私がファンですからそうなっちゃうんですけどもね、うん、でもまあその僕がまあ YMO を出したこのところっていうのは非常に水眼かなと自分で思うんですけれどもね。
まあまたかって感じですけどね。
お前は結局 YMO でしか音楽を語れないのかと聞かれるとね、はいとしか言いようがないですよ、ね、うん、はいそうです、
またいつもの
またいつもの YMO に絡めて、
YMO のお前は YMO 基準だみたいな、ね、
やっぱり細野はあーちゃんだよなみたいな、そんな話ばっかりですよね。雪広が歌集がなんだろうね。
あ
でもう一人の天才がノッチなんだよ結局ね。この話広がらない、広がる、
広がらないですね。
広がらないですかね。少なくともこの妄想でもうお茶碗2杯分ぐらいはいくんじゃないかなと思うんですかね。
まあまあこれで今回はまた売れるんでしょう。10万枚ぐらいはいくんじゃないですかね。
そういやね、この
この間のアルバムがそんぐらいでしたよね確か、
うん、このシングルがまた10万枚以上売れるっていうのはすごいことだと思うんですよ。少なくともエッジをですね、まともな CD ラジカセでまた再生してみると、今までの例えばゲームはベースラインの音が歪んでて、あれ壊れたこれとかって思うかもしれないけど、今度は上物が歪んでますんで、えほんまにスピーカー壊れちゃってお母さんみたいな世界ですよ。バチバチ言うんだけどみたいな、ちゃんと音が出てこないよこれ。でもなんかラブザワールドは綺麗に聞けるじゃないのみたいな、そういう会話がご家庭内で繰り広げられること間違いなしのひどさですよ。本当にひどいと思う。あの音のひどさはね、なんていうのかな、うん、暴力的ですよね。
その辺含めてエッジな感じなんですかね。
その辺含めてエッジな感じなんでしょうね。うん、まあだけども、うん、安田がやりたい放題だねっていうね。
うん、
そのなんか本当にてらいのなさというのか、うん、なんか、うん、やってるやってるみたいな感じが本当にその。綺麗になくて僕は好きですけれども、若いっていいなって感じがします。